こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。9月中盤まで行きましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあまだまだ暑い日はね続くと思うんですが、秋ももう秋だぞっていうね感じもあるし、とはいえこうシンゴジラブームがですねまだ自分の中では結構あって、会う人会う人と話してるんですけども、またIMAXで見たいなとか思いつつ、でシンゴジラの庵野監督、総監督が参考にしたらしい映画がありまして、その中の一本が岡本喜八監督の日本の一番長い日っていう映画があるんですけども、67年公開の日本映画で、でこの映画白黒で150分を超えるんですけども、最近見まして、これがですね結構やっぱり見ていて共通点は結構あって、あのセリフが早口なところとかも、あとは前半が会議で後半がまた違った展開になっていくとかですね、そういう話し合いが多く描かれているところとか、まあ早口なところは似てるんですけど、シン・ゴジラはまたそれを編集で間を詰めてカットをこう短く連ねてってっていうところが、まあそれでこう通常の会話のブレスみたいな部分も取ってるように見えたので、それはまた違った作りかなと思うんですが、あとはこうテロップの使い方とかね、こう人名とか役職がその人が初登場するときにバンと出るとかですね、結構それも似てるし、あまあ日本の一番長い日面白かったんですけども、オープニングですね、タイトルが出るところの切れ味がまあかっこよくてですね、そこがグッときましたね。でまあ秋、あとは読書の秋とかもね思いつくんですけども、本で言うと最近読み始めたのが村上春樹、色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年、こうなぜか今のタイミングで読み出しまして、村上春樹さんの作品読むの久々なんですけども、文庫が本屋で見つけてちょっと読んでみようかなと思って、大学の時ねあのかなり読みまして、風の歌を聴けとか、1973年のピンボールとか、羊をめぐる冒険とか、世界の終わりとハードボールドワンダーランドとか面白かったですね。ノルウェーの森もなんか読んだ覚えがあるし、海辺のカフカも読んでますね。結構読んでるんですけど、また久々に読んでみようと思って今読んでるんですが、結構まあ面白く読んでるんですけど、あの春木節というかこうターみたいな結構あってですね、あこの要素とこの要素は外せないよなっていうところをやっぱり登場してくるというか、そのそういうのも楽しみつつこう読んでるんですけどもね、やっぱ結構文庫なんですけど分厚くてですね、いつ読み終わるか問題っていうのがあって、あの今はいい調子で読んでるんですけど、これを読みつつまた他の本手出しちゃったり、またなんか違う雑誌とかを集中して読んだりするとちょっと中断しちゃったりしてね、こうなかなか読み終わらないみたいなこともあるんでね、これなんとかこの調子で突っ走って読み終わろうかなと思います。そんな秋です。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネームにゃんぱらりさん、神奈川県の方。内山さんこんにちは。先日ネットやクレジットカードの利用でコツコツ貯めたポイントを使い商品と交換をしました。これまでお菓子や石鹸詰め合わせ、野菜ジュースセット、植物油などをゲットでき喜んでいます。私はこのようなことに小さな幸せを感じるのですが、父は全く無頓着です。もう20年近く同じ携帯電話を使い続けているのにポイント制度など全く知らず無関心な様子、もったいないなぁと思いますが、めんどくさいみたいです。内山さんは普段各種ポイントをこまめに貯めて商品と交換したりしますか？なるほどね。20年同じ携帯電話ということは同じ通信会社でしょうから、それだとポイント貯まってそうですよね。でも携帯のポイントって何に使えるのかな？わかんないな。 クレジットカードのポイントは結構使ってるかもしれないですね。なんか溜まったら、なんかこう商品のリストみたいのがあって、そこからこれまで何取ったかな、お茶碗とか、なんかちっちゃい鍋とか、そういうのと取り替えてますね。そんなところかな。あとはポイントね、まあそういうのはなんていうか、こう普通に使ってって溜まった結果買えるんだと思うんですけど、洋服屋さんのポイントとか、もうなんか貯める気がしないっていうかね、そんなに買ってそれに落ち着くのかみたいなところがあって、こうモチベーションが上がらない部分があって、あんまりやってないですね。あとは映画館のポイントとか、まあね、見たら貯まればいいなと思ってカードは持ってますけど、電気屋さんもね、ポイントはね、電気屋さんはポイント持っとかないとね、絶対ダメだと思いますね。マイルのカードとかもね、結構財布にも入ってるかな。まあポイントは端的に言えば、普通の生活をしていった結果貯まるものに関してはいいと思いますね。ただこうポイントだからここのを買うかってなった時にちょっと、あ、いかんいかんって立ち止まるタイプかもしれないですね、うん、そういう認識で生きていますね。はい、だから商品と交換したり結構しています。内山さん、スタッフの皆さん、はじめまして。先日たまたまこの番組を知り、ポッドキャストで古い回から順に聞いています。落ち着いたトーンの素敵な番組ですね。過ぎた言葉をありがとうございます。さて、映画好きな内山さんに質問です。先日東京へ出張した際、夜に時間ができたので映画館でストリートオーケストラというブラジル映画を見ました。ストーリーはいわゆる王道といえるもので、交互に流れるレゲエとクラシックがいい味を出していました。初めてブラジル映画を鑑賞したのですが、予想していたよりもずっと面白かったです。内山さんはブラジル映画を見たことがありますか？また日本やアメリカ、イギリスなどで制作された映画以外でおすすめがあれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。追伸、ラジオネームが何も思いつかないので内山さんが決めてくださると嬉しいです。ラジオネーム、ラジオネーム思いつかないな。いや、こういうのはね、自分で決めた方がいいですよ。それはね、絶対その方が大事だと思いますよ。僕、今第一候補、目の前にあるボールペンだったので、それはね、良くないと思いますよ。それはね、あんまいいラジオネームじゃないと思うんでね、自分で決めた方がいいと思いますが、ブラジル映画はね、あんまり知らないですね。全然見たことがないですね。ストリートオーケストラっていうのも知らなかったですね。はい。やっぱりこうアメリカ映画、日本映画中心に見ている気がしますね。最近で言うと、イエジー・スコリモフスキというポーランド出身の監督の11ミニッツっていう新作を見ましたけども、あれも面白かったんですが、あれが何映画かっていうのはちょっと意識しないで見てたんで、ちょっと厳密なところはわからないんですが、面白かったですね。スコリモフスキ監督で言うとザ・シャウトとかムーンライティングとか見たんですが、それの2本立てでね、どっかで見てね、あれ面白かったんですけどね、もうザ・シャウトとか、未だに思い出すんですけど、あのストーリーがむちゃくちゃじゃないけど、むちゃくちゃっていうかね、っていうような話でね、とても面白い映画ですが、やっぱりこう、アメリカ映画とか多くなってきますね。うん、やっぱり偏りは良くないなと思うんですが、いろんな映画見たいなと思ってますがね、だからそれくらいですかね。おすすめは特に他は思いつかないかな、今は。はい。というわけで、皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム。続いてはこちらです。お悩みプロファイル。このコーナー、皆さんが抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私ちゃんが分析させていただきます。では、ラジオネームにごりほのかさん、東京都、女性、21歳、大学4年生の方。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。お悩みプロファイルのコーナーでは、したことないからわからない、 ケースバイケースと言いつつも結構ちゃんとアドバイスをされていらっしゃるので、私も内山さんに悩みをいい声で読んでもらい、少しでも軽くなるなとなるといいなと思いメールさせていただきました。まあ、ちゃんとアドバイスって言ってもね、そんなしてないっていうかね、こう仕事だからこうしょうがなくこうなんとかひねり出しているところが結構あるんでね、申し訳ない限りです。私の悩みは人と目を見て会話ができないことです。もともと人に見られることがとても嫌で、カメラを向けられるのも授業などで前に出て発表したり手を挙げて発言することもずっと苦手だったのですが、最近仲のいい友達とでもあまり目を見て話さないなと気がつきました。気の許せる友達なので目を見て喋らなくても問題ないと思っていたのですが、たまに目が合うとこんなにも目を見て喋ってなかったんだと意識してしまい、失礼かな、感じ悪いかなと思うようになりました。特にじっと目を見て喋る方と話すと、こちらも目を見ないと失礼だなと思いつつ、少し緊張してすぐ反らしてしまいます。他にも、アルバイトでレジで接客をする際には、お客さんとちゃんと目を見て話すようにしていますが、客として店員と接すると全く目を見れなかったり、就活での面接では、なるべく面接官の目を見て喋るように心がけていても、どこを見て喋ればいいのかわからなくなってきたり、それに加えて喋るのもとても苦手なので精神的にとても疲れてしまいます。自分のことがあまり好きではないので人に見てほしくないと思っている部分もあるのかなとか、自意識過剰すぎるかなとも思うのですが、来年から社会人なので働き始めたら仕事でいろんな人と関わったり職場での人間関係もあるだろうし、このままではいかんなと思ってメールさせていただきました。内山さんは人と目を見て会話できる方ですか？イベントなどで大勢の前に立たれる機会もあるかと思いますが、緊張したりはしませんか？人の目を見て会話できる術や、人目が気にならない方法などありましたら教えていただきたいです。長々と書いてしまい失礼しました。本格的に暑くなってきましたし、ポケモン GO をやりに出かける際には熱中症などお体に気をつけてください。それではこれからも毎週楽しみにしています。これもね、このメール今読んでて思ったんですが、だいぶ前にいただいたメールでね、やっと紹介できて、長々とお待たせしましたが、ポケモン GO はね、もう全くやってないですね。ブームとはあのことですね。過ぎ去っていきましたね。もう何の関心も今ないですね。で、お悩みなんですけども、人と目を見て会話できる方かと言われるとあんまり見てない気がしますね。そんな気にしたこともないですけども、適当ですね。でもたまにこうずっととても目を見て話す人いますよね。何なんでしょうね、あれ。イベントなどで大勢の前に立たれる機会もあるかと思いますが、緊張したりはしませんかとありますが、イベントは、まあ、緊張するときもあるかもしれないけど、まあね、気にしてもしょうがないし、そんなに人目っていうのは気にしてないですね。何なんでしょうね。人の目を見て会話できる。僕自身で言うと、人の目を見てるかどうかすらも、特に考えてないですね。人目が気にならない。人目が気になるかどうかって難しいですけど、まあ自分のことがあまり好きではないって書いてあるので、だからこういいんじゃないですかね。逆に自分はこんなもんかとあまり過度な期待をしないようにするっていうか、そうすればこう人の目を見ようが見まいがどっちでもよくなるというか、こう全てどうでもよくなっていけば、こう別に気にすることもなくなっていく気がするんですけどね。自分が好きだと、こう、よく思われたいとか、取り繕って、こう、どうしようってなる部分もあるかと思うんですが、自分のことが好きじゃないんだったら、どっちでもいいかなってなる気がするんですけどね。あとは、バイトでの悩みは、レジで接客ってのしたことないんで、ちょっといいアドバイスはできないし、就職での面接ね、確かに面接って難しいですよね。それもね、やったことないからね、ちょっと適当なことは言えないので。まあだから僕自身としては、あまり見てるか見てないかわからないぐらい適当だっていうのと、まあ自分が好き、あまり好きではないんだったら、どっちでもいいかなって思えるんじゃないかなと、ちょっと読んで思ったっていう感じですかね。それぐらいです。ありがとうございました。続いて、ウッチーこんにちは。今日はやっとウッチーに解決してもらいたい悩みができたので、このコーナーにメールしました。 実は最近職場でのことなんですが、以下箇条書きにします。私は一人っ子で年下の扱いが下手、年齢39歳、月2回出勤、職場は学童で子供は小1から小5、叱ったり宿題を見たり遊びのお相手は普通にできます。私は女です。でここまでが箇条書きで、でここからが問題で、最近小1の女の子に真剣に来てもらえて嬉しいって言われてしまって、本気で照れてしまってぶっきらぼうに覚えていてくれたのありがとうって言えたのですが、私はどうやらこの手の女の子の告白に本気で弱くて、この間も同じようなことを言われて、そういうことは言わないで恥ずかしいからって言ってしまったんです。これをものすごく後悔していまして、子供から褒め言葉とか愛情っていうのかを受け取るのが本当に苦手でして、もういい歳なんだから慣れろよって思うんですけど、こういうのどうやってこなせばいいと思いますか？子供が純粋にぶつかってくることがこんなにも恥ずかしいって思ってしまうなんて、そもそも私はどちらかというと、車に構えている人間なので本当に無理なんです。どうしたらいいですかね？まあ慣れなんでしょうけど、むちゃくちゃ照れるんです。本当にどちらかというと勘弁してくれっていう気持ちに切り替わってしまいます。お暇な時にでもこの悩み解決してくださいね。では。なるほど、なるほど。ラジオネームはなさそうですね。そうですね。学童って懐かしい響きですね。まず、一人っ子で年下の扱いが下手って書いてありますけど、この兄弟いるいないで、その子供だったり年齢上下の人との関係性が変わるっていうのはあるんですかね。僕としてはあんまりそれは気にならないっていうか、まあだからその論理で言うと、僕は下に弟妹がいるので年下の扱いが、うまいとかそういう話になってくるんですかね。それはちょっとよくわかんないですけども。あと僕は、長男で上の兄弟がいないから年上の人とうまく、接せられないとか、それはどうなのかなっていうのが気になったのと、あとは、まあそうですね、恥ずかしいっていうのもわかるんですけどね。なんかこう、僕もこう、大体、もやっとした複雑な感情を、なんとなく恥ずかしいの一言で片付けてる時はね、なきにしもあらずな部分はある気もするんでね、なんとなくで恥ずかしいって言っちゃうこともあると思うんですが、まあやっぱりね、まあ小学1年生ですからね、相手は。で、来てもらえて嬉しいってポジティブなこと言われてるんでね、まあ、ここはどうやってこなせばいい？もうありがとうでいいんじゃないですか？うん、そこに感情はなくていいと思うんですよ。なぜならそれは仕事だから。やっぱ職場は学童でこう子供と相手をするのが仕事なので、これも仕事のうちだと思うんですね。うん、だから推測ですけど、そうなってくると来てもらえて嬉しい、ありがとうでいいんじゃないかなって気はしますけどね。シンプルに恥ずかしいっていうのもわかるけど、まあ、ここは仕事と割り切ってね、社に構えてるのは、まあ、私生活でそれを発揮していただいて、っていう分け方でいいんじゃないですかね。って僕は思いますが、そんな感じですかね。というわけで、このような形で皆様もお悩みを送ってみてください。皆様からのメール、引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。
内山聖輝のワンルーム。
内山さん、これ買いです。こちらは買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしてもらうコーナーです。では早速紹介してまいりましょう。ラジオネームウニドンさん、内山さん、スタッフの皆様、いつも楽しいラジオありがとうございます。私が内山さんにお勧めしたいものはウンベラータという観葉植物です。ちょっと不思議な名前ですが、とても丈夫で育てやすく、私が今まで見た中で一番形が好きな植物です。この時点であんまり僕はいらないんですけれども、植物家に。まあでもね、わからないですけど、ここから読んでみましょう。大きめのハート型の葉は、ぎっしりと生える感じではなくて、互い違いにパラリと出てきます。なるほど、なるほど。適度に高さもある木なので、インテリアとしてどんな高さを選ぶのか、選べ、細めのものは女性。太い幹から葉が出ているものは男性に人気だそうです。あまり見かけないので私は知らなかったのですが、引っ越し先で家に置く観葉植物を探しているときに、知り合いの住宅展示場の方にお勧めされて知りました。花屋に行くと、ウンベラータの鉢は何種類か大きさの違うものがあり、人気があるようです。 私はかなり大きなサイズの鉢を選んだので配達してもらいました。水やりは1週間に1度、冬場はほとんど忘れていても大丈夫なくらいです。今は寒くて日照の日照りの少ない北国で育てていますが、毎日カーテンを目いっぱい開けているわけではないのに、とても元気です。とても丈夫です。お部屋に一つ植物があるだけで癒し効果もありますよ。男性の部屋にも似合うと思うので、ぜひ画像を見てみてください。一応、毎日カーテンは開けた方がよく、以前一度加湿器の風が直接当たるところに置いてしまった時に、葉がほとんど黄色くなって落ちてしまったので、風は要注意です。そこからしばらくしたら復活しました。枯れたら燃えるゴミに出せます。ぜひ見てみてください。ではではこれからも毎週楽しみにしております。なるほどね。ウンベラータ。どれどれ。これですか。なるほどね。はあ、ははあ、観葉植物で、はいはいはいはいはいはい。なるほど。いらないかな。なんでしょうね。こう、観葉植物を家に、部屋に置くっていうのは、精神が豊かですよね。あのね、部屋が散らかってるんだよね、今。うん、こう、ルンバを使おうにも、ルンバがぶつかるものが多すぎて、ルンバが眠ったままぐらいの状況なんだよね。観葉植物をさらにそこに置くっていうのはね、ちょっと考えにくいありさまですね。ウンベラータ。こう人の家にあった時にこうね、パッと、インテリアと並んでたら、綺麗だなって思う心はあると思うんですけど、今別にいらないかな。虫とか出ないんですかね、こういうのは。そこも。まあでも、マンションで上の方とかだったら関係ないのかな。いやー、いいかなと思いますね。はい。というわけで、見送らせていただきます。ラジオネーム、まゆさん。東京都18歳、女性。内山さん、こんにちは。私が内山さんにおすすめするものは、電動缶切りです。缶切りの電動版だろうと思うかもしれませんが、それはそうなのですが、缶切りの電動版なんですね。缶切りは力を入れるので疲れますし、切った缶の蓋がギザギザで指を切ってしまうことがあるかと思うので紹介しました。Amazon で2500円から4000円の値段で、缶切りにしては少し高いですが、この商品は円だけではなく楕円や四角形など100種類ぐらいの形の缶を自動で切ってくれるという優れものです。内山さんの好きなうなぎのかば焼きの缶詰も楽々と切れて食べられますよ。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。ではお体に気をつけて頑張ってください。これからも応援しています。なるほどね。なんか今動画を見ていますが。なるほどなるほど。勝手に回ってくれるんだ、これは。へえ。すごいですね。なんかこう、缶切りが回ってるの見ると、なんか和みますね。はぁってこう、リラックゼーション効果が。缶切りって、まあ、要は缶詰の蓋を取るってことですよね。でも、そうか、今でも、こう、ペリってこうさ、テコの原理でやるやつじゃなくて、こう、缶切りが必要なやつも結構あるんですかね。どうなんでしょうね。やっと一周するかな。なるほど、なるほど。もう全部取れてるよ、と。確かにこれで怪我しなさそうですね。まあ、自分でやったらいいんじゃない、缶切りは。ねえ、それぐらいね。あと、僕、ここ半年から1年ぐらい、この缶切りが必要、家にあると思うんですけど、出動した機会がないですね、そもそも。最近ね、って思ったのはね、ワインのさ、オープナー？僕が使ってたのはね、こう、かぶせて、ただもう回してるだけで、くるくるくるってこう、取っ手を回してれば、もう勝手に刺して上がってきてっていうか、超簡単なやつなんですけど、それのね、こう取っ手のこう、棒になってる部分っていうか、こう、一番上のやつがね、片方だけ取れちゃってね。はい。そういうことはありましたが、もうね、それを補充したので大丈夫ですからね。缶切りはいらないかな。はい、そんなところですかね。というわけで見送らせていただきます。引き続き買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。 山幸喜のワンルーム、そろそろお別れの時間です。まあね、部屋はね、片付けなきゃなと思ってるんですけどもね、部屋をきれいにするためにこうルンバとかね、そういう技術が発達してきたと思うんですけども、こう物がいろいろ起きすぎてぶつかってしょうがないっていうのはもう人力でなんとかするしかないところですからね、もう技術でもどうしようもないっていうかね、頑張りでそこはねなんとかしなければいけないと思っております。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。